マタイの福音書第24章、今朝は1節から6、私何て言いました、創世記、はい失礼しました、創世記24章の1節から67節ですが、全部を読みません。まず10節から14節と62節から67節までをお読みいたします。創世記第24章。しもべは主人のラクダの中から10頭を連れて出かけた。主人のあらゆる良い品々をその手に携えていた。彼は立ってアラム・ナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、神の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください。あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。そのことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。飛んで62節からです。一方、イサクはベール・ラハイ・ロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのであった。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼が目を上げてみると、ちょうどラクダが近づいてきていた。リベカも目を上げイサクを見ると、ラクダから降りしもべに尋ねた。野を歩いて私たちを迎えに来るあの方はどなたですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。それでリベカはベールを手に取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに話した。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし、彼女を愛した。イサクは母の亡き後、慰めを得た。この朝はこの箇所から、ある結婚の形と題して、しばらくの間、共に御言葉を聞きたいと思います。今日の聖書箇所はとても長い箇所です。今は新型コロナウイルスの対策のために礼拝の時間を短くしていますので、すべての聖書の箇所をお読みすることができません。それで今日は10節から14節と終わりの62節から67節を読みました。前回一節から十節のところから説教いたしました。この24章は、ここ全体がイサクの結婚について書かれているところです。長い箇所ですから、すべてを目に留めることもできません。ご了承いただきたいと思います。ここにはある一つの結婚の形が描き出されています。それは恋愛結婚でも お見合い結婚でもありません。イサクの父であるアブラハムは自分のしもべであるエリエゼルにイサクの妻となる人を探しに行かせます。ですから結婚する当の本人のイサクからしてみれば、そのしもべに自分の人生のすべてを託すしかないわけです。けれども聖書を読んでみますと、このしもべがイサクのところに行って、イサクにどんな好みですかとかですね、そんなことを聞いたという記述は見当たりません。しかもどうもイサクが知らないうちに親が結婚の相手を決めてしまっているという、そういうありさまです。現代では少し考えにくい結婚の形かもしれません。けれども私たちの日本でもそうですけれども、昔は、昔といっても例えば戦国時代なんかは、親同士が結婚の相手を決めるということはごく普通に行われていました。ただその場合に、家同士の格だとか、それぞれの身分を保つための、方法、そういう一面があったように思います。私たちは今日この聖書の箇所から、聖書が結婚について何を語ろうとしているのか、そのことに目を向けてみたいと思います。と言いますのは、創世記のこれまでのところでアダムとエヴァの結婚以外、二人が結び合わされて結婚するという場面を描いているのはここが初めてです。ですからここに聖書が描いている結婚の一つの形というのが示されていると言えると思います。さて今日は24章全体ですが、先ほど10節から14節までの御言葉を私たちは聞きました。ここに書かれているのは、嫁探しを請け負うことになったしもべエリエゼルの祈りが記されています。しもべの立場から言えば、自分の主人であるアブラハムの担い手となるイサクの妻を探さなければならないわけですから、責任は重大です。それでどうしたのかというと、まず祈ったということがここに書かれているわけです。そして実にまず祈るということの重要さを私たちはもう一度知る必要があるわけです。この祈りは、私の主人のために恵みを施してくださいという祈りでした。この二人の結婚が神の恵みでありますようにという祈りです。何でもない祈りの内容のような気がしますけれども、ここに結婚の祝福があるのは明らかです。私たちは結婚をするためにいろいろなことを考えます。私も結婚をする方のために結婚カウンセリングというのをいたします。その時に結婚のために必要なこととして、いろいろなことを話すわけですけれども、例えば自立という話をします。親からの自立、経済的自立、社会的自立、その3つがちゃんとできていますかということを確認します。ここでそのことについて詳しくお話をしようとは思いませんけれども、そういう基本的なこともわからないまま勢いで結婚しようとする方が少なくないので、どうしてもそういう当たり前のことからお話をしなければなりません。最近はあまり言わなくなりましたけれども、少し前までは理想的な男性の条件として三高がいい、三つの高いですね、三高がいいなどというふうに言われていました。高学歴、高収入、高身長、そんなことを言った時代があったわけです。けれどもバブルが弾けたその後からは そういうことは言われなくなりました。そういう表面的な条件だけでなくて、もっと内面を見る必要があるということが、まあ当たり前のように言われるようになってきたわけです。じゃあ聖書は何と言っているのでしょうか。ここでしもべエリエゼルはまず大事なこととして、神の恵みが施される結婚であるようにということをお祈りしました。神の恵みがあるというのはどういうことでしょうか。私たちはまず自分たちの意志が大事であると考えます。もちろんそれがないと、その後長く続く結婚生活を乗り越えていかなければならないわけですから、意志が重要であるということはもちろんのことです。人によっては意志だけで結婚生活を保っているという方もあるかもしれません。忍耐というか我慢というか、あるいは世間体ということになるかもしれませんけれども、なんとか踏みとどまろうというですね、その意思でなんとか結婚生活が保たれているということも少なくないのかもしれませんけれども、それよりも重要なことは、この結婚は神の恵みなのだという理解があるのかないのかということです。つまり結婚生活を支えているのは自分たちの努力なのではなくて、神の意志なのだということです。結婚生活の根拠が自分たちの中にあると思うと、それこそ責任は重大です。しかもそこで生まれてくる苦労をどこか持っていくところもなくなってしまいます。自分が選んだ人だから、自分が決めたことだから、そうやって自分を追い込んでしまうことになると、まるで結婚生活が苦労の連続であるかのような意識にどうしたってなってしまいます。けれども祈りから始まる結婚生活というのは、その二人の背後に神様がおられて、神様の配慮があるのだと信じて結婚生活を始めることができるわけです。そしてもしつまずくことがあったとしても、もし立ち止まってしまうようなことがあったとしても、その思いを神様の前に持っていって祈ることができる。そうやって改めて自分たちの結婚生活は神が導いてくださったものなのだということを改めて受け止め直すことができるようになるのです。こんな話をしますと、じゃあクリスチャンでない人の結婚はどうなるのかという思いを持たれる方もあると思います。そこで本当に私たちが知るべきなのは、自分たちがお互いが好きになって結婚をした方も、何らかのお見合いで結婚することになったとしても、そうやって二人が出会わされて結婚に導かれたのは、人知れず神の配慮があってのことなのだということを改めて受け止め直すことが重要です。そしてもう一度祈りを通して、神の恵みが施される結婚であるようにと祈っていくことです。いつもお話をしていることですけれども、私たちが信じている神はワンチャンスの神ではありません。ワンモアチャンスの神様です。確かに結婚は一度きりのチャンスなのかもしれませんけれども、私たちはこの神に支えられながら、何度でも何度でもチャンスを与えられてやり直すことができるように、神は私たちに恵みを施してくださる。それが私たちの神主です。そのことを覚えることがとても大切です。しもべエリエゼルの祈りは続きます。13節以下です。ご覧ください、私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘に、どうかあなたの水がめを傾けてその水を飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことで あなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。まあすごい祈りです。非常に細かい条件を出して祈っています。井戸の水を飲ませてほしいとお願いしたら、ラクダにも水を飲ませてあげましょうかと言ってくれる人が見つかりますようにというわけです。けれどもエリエゼルは10頭のラクダのキャラバンを率いています。ラクダという生き物は背中のコブの中にも水を溜めることができるんだそうです。そうだとすると、長い旅を終えてそのラクダが水を飲もうとしたら、一体どれだけ何回井戸の水を汲まなければならないのでしょうか。どのぐらいの数になるのかちょっと分かりませんけれども、きっと重労働であったに違いないわけです。まあ、すると主はエリエゼルが祈っている間にもうすぐに祈りを聞かれて、リベカが水瓶を持って現れたと書いています。ちょっと出来すぎな印象を受けますけれども、神の恵みというのはまさにそのように示されるわけです。そしてこの時現れたリベカは祈った通りのことをエリエゼルに申し出ます。まあ、この後のところからは聖書を読んでいただきたいわけですけれども、簡単にお話をすると、このリベカはアブラハムの兄弟ナホルに、12人の子供がいるわけですけれども、その一人でベトエルの子だということがわかります。ベトエルというのは女性です。そしてその夫の名がラバンです。ラバンとベトエルは娘リベカをアブラハムの息子イサクの妻にするということに同意をしてくれるわけですけれども、10日間猶予が欲しいと言います。しばらく別れを惜しみたいということだったんでしょう。あるいは結婚の支度をしたいということだったのかもしれません。ところがエリエゼルはすぐに帰るというんです。それで両親のラバンとベトエルが娘のリベカにどうすると聞くと、リベカは二つ返事で承諾をしてイサクのもとに向かうというんです。こういう書き方を通して、リベカの心の中に結婚の準備がすでにできていたということと、新しい土地に移っていって主なる神の恵みを受け入れる心があったということが示されております。一方でイサクはどうだったのでしょうか。イサクについては後半の62節以降に書かれています。63節にこう書いてあります。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼が目を上げてみると、ちょうどラクダが近づいてきていた。イサクは野に散歩に出かけたとここに書かれています。イサクはこの時40歳です。しもべがいつ帰ってくるのかわからない、そういうふうにそわそわしていたという雰囲気ではありません。ドイツ語のルター訳の聖書では、祈るためにと書かれています。これは岩波書店が訳した聖書の翻訳では、野を行き来していたというふうに訳されています。ギリシャ語の70人訳聖書というのがありますが、そこでは物思いにふけると訳されています。実はこの言葉の意味はヘブル語でも少しはっきりしないんですけれども、健康のために散歩をしたというよりは、黙想している、あるいは祈るために散歩に出かけている、そういうイメージの言葉のようです。ルターの訳のように祈っていたのか、70人訳のように物思いにふけていたのかははっきりしませんけれども、ここでイサクの落ち着いた雰囲気というのをここから読み取ることができます。そんな中でリベカと出会ったのです。64節と65節にこう書いてあります。リベカも目を上げ、イサクを見るとラクダから降り、しもべに尋ねた。野を歩いて私たちを迎えに来るあの方はどなたですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを手に取って 身を覆った。リベカとイサクが初めて対面をする場面です。まあ、なぜベールをかぶってしまうのかと思う方もあるかもしれませんが、結婚式が終わるまではベールを覆っているというのが当時の習慣であったようです。で、ここでエリエゼルがイサクのことを、あの方が私の主人ですと伝えています。どうもこの旅の間にアブラハムの死をすでに迎えているということが、こういう小さな言葉の中に暗示されています。で、ただアブラハムの死については次の25章に書かれておりますから、ここでは取り上げません。イサクとリベカの感動の初対面は、イサクにとってはごく日常の一場面であるかのように描かれています。アブラハムが常に動き続けている動的な人であるとすると、イサクは静かに物思いにふけりながら野に散歩に出かけていくような静の人です。このイサクのイメージは、自分の結婚のことも主に信頼して委ねている、そういうところから来る静けさであるということができると思います。この箇所の結びにはこのように書かれています。66節と67節です。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに話した。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを妻とし彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。このように聖書は記しています。しもべからイサクはこの旅のこと、このリベカのことを聞いて、そしてリベカを妻として、そして彼女を愛したと書いてあります。この順序が大事です。結婚をしてから愛すると言うんです。多くの場合はその反対です。彼女を愛した、そして結婚した、そしてその後…と、まあ、なっていくわけです。まあ、あまりネガティブな話をする必要はないかもしれません。私たちがここで覚えさせられるのは、妻とした後で愛するということです。それは感情による愛ではありません。愛にはいろんな定義があります。例えば聖書のこの後に出てくるペテロの手紙第1にはこういうふうに書かれています。互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからですと書かれています。その言葉はおそらく旧約聖書の箴言にも似たような言葉があります。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きを覆う。愛というのは、自分に背いたものを許せないと言って怒りを燃やして憎むのではなくて、その背きを覆ってやることなんだと聖書は言っています。あるいは聖書の他の箇所、ヨハネの福音書の15章の13節では、人は自分の友のために命を捨てる。捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと書かれています。命を捨てることが愛だと言うんです。あるいは愛の13章と言われているコリント人への手紙にも、愛は寛容です、また人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりません、まあ、そういう続いていく愛の言葉が語られています。愛とは何か、いろんなことが言えると思います。よく教会の結婚式では、愛することは意思を持つことというメッセージがその結婚式で語られます。それは結婚の時に誓った誓約をお互いに守ること、お互いにちゃんと意識をして、その意思がこの約束をちゃんと果たすのだという意思が大事なんだということを教えるために、そういうお話がなされることが多くあります。けれども、最初にもお話ししたように、私たちの意志の力には限界があるのも事実です。 互いに愛するために、私たちに求められているのはまず愛されるという経験をすることです。愛されているという経験があるから人を愛することができるようになります。一生懸命相手を愛そうと思ってお互いに向かい合ってばかりいると、いつの間にか相手のあらばっかりが目についてしまって、どうしてもその人の欠点に目を向けてしまうということになってしまいます。愛するために必要なのは、いつも相手の方ばかりに目を向けてしまうということではなくて、お互いの目をそれぞれに向けるのではなく、お互いの目が同じ方向に向かっていくこと、つまり神様の方向に目を向けることから始めることです。そうやって私たちは神様の方を見上げている。そして神様も私たちの方を見ていてくださる。私たちのことを愛してくださる。そうやって愛を受け止めていく。そのことが大事です。そうやってお互いが同じ方向を向いていることによって、私たちに平安が訪れるようになります。それはいつも自分の方に目が向いていなくなるので、ほっとするという面もあるかもしれません。あるいはお互い大事にしているものが同じなのだという共通の目標を持つことで得られる安心もあると思います。私たちが見上げている神がまず私たちのことを愛してくださっている。そのことを知るときに、私たちは互いに愛し合うことが自然にできるようになるのです。愛することから始めるのではなくて、まず愛されることから始める。そして少しずつゆっくりとお互いの愛を培っていったら良いのです。そして何度も言いますが、そのためには遅いということはないのです。何度でも何度でもやり直しをするチャンスが私たちには与えられています。で、この愛は何も結婚のことだけを指しているのではありません。家族の間でも、友人や同僚の間でも、近隣の人とでも、私たちの隣人となる人の愛も全く同じです。最初から相手のことがよく分かってもいないのに、その人を愛しなさいと言われても、それは難しい。できないことをやりなさいと聖書が語っているわけではないのです。まず一緒にいること、そしてゆっくり愛することを育んでいくのです。私たちの神である主は、私たちに恵みを施してくださる方であることを知る。そのことを知るなら、私たちの近くにいる人々を愛する理由ももうそこで十分にいただいているのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたがまず私たちを愛してくださいました。あなたが私たちに目を向けてくださっています。私たちが罪を犯している時も、ただそれを責めるような眼差しで見ておられるのではなくて、そのようなものを憐れんで受け入れてくださる、そのような眼差しを持ってあなたは私たちを見ていてくださっています。あなたに愛されていることを心から覚えて感謝します。主よ、あなたは私たちに恵みを施してくださるお方です。どうかそのことをまず何よりも心に留めて、平安を持つことができるようにさせてください。いつも不安や心配で、いつも腹が立って仕方がない、そういう思いから私たちを解き放ってください。 そしてあなたに愛されているというその平安が与えられて、私たちの周りにいる人たちを愛していくことができるように、その心を私たちに与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。